皆さん、おはようございます。お元気でしたでしょうか？昨日も突然の雨に雷がにぎやかになっていました。皆さんの家や周辺は大丈夫でしたでしょうか？先週の金曜日の9月23日は秋分の日でした。昼の時間、夜の時間がほぼ同じです。ですから日の出が午前5時半、日の入りが午後5時半になりました。教会の庭も秋になりました。コスモス、紫色のサルビア、それに真っ赤なマンジュシャゲも咲いています。ご近所の子供たちが来て、大きなカマキリを捕らえてカゴに入れていました。もう少しコロナの感染が収まってきたら、皆さんにも見に来ていただきたいと、その時を待っています。さて、皆さんは神様に愛されていること、守られていることを知っていますか？聖書は、あなたの神主はあなたと共に歩まれると皆さんに約束されています。どんな時にも、どんなところでも、神様は皆さん一人一人と共に歩んでくださいます。皆さんは一人ではありません。同じように、一人ではありませんと言われた女性がいました。あなたの神主はあなたと共に歩まれると勇気を与えられた女性でした。エステルさんでした。エステルさんはユダヤ人でした。今から2500年くらい前のことでした。大勢のユダヤ人と一緒に故郷の国、イスラエルから遠く離れたペルシャ、現在のイラン、イラクのあたりの外国で生活をしていました。その昔、強い国にイスラエルが負けて、ユダヤの人々がこの地に連れてこられていたのでした。エステルさんは両親を亡くしたので、親戚のモルデカイさんに育てられていました。モルデカイさんもエステルさんも、天地を創造された神様を信じていました。神様に従っていました。ある時、王様が王妃になる人を選ぶことになりました。大勢の女性が王宮に向かいました。モルデカイさんはこれを聞いてエステルさんを送りました。エステルさんは神様がくださる賢さ、美しい心があり、王様に仕える人たちにも気に入られました。そして王様に会います。王様は誰よりもエステルさんに心惹かれて、エステルさんは王妃になりました。エステルさん、またモルデカイさんもよかったですね。ところが、大事件が起きました。王様に仕える大臣が、モルデカイさんと全国にいるユダヤ人を殺そうと図ったのでした。大臣は、誰もが自分に対してはひざまずいて敬礼するのに気をよくしていました。自分は偉くなったと鼻高々でした。ところがモルデカイさんはこの大臣にはひざまずきません。敬礼もしませんでした。生ける神様には心から従い礼拝していましたが、人である大臣には同じことはしませんでした。大臣は自分に従わないモルデカイさんを殺そうと図りました。それだけでなく、すべてのユダヤ人も殺そうとしたのです。そして悪賢い大臣は、その財産をすべて取り上げて王様の金庫に入れることを王様に約束します。王様はそのことをしてしまうとどうなるかがよく分かっていません。ただ、財産が増えることで、ようよくしたのでしょう。 許可を大臣に与えました。都だけでなく全国にこの恐ろしい命令が出されました。この時は1月です。12月には全国で実行されるというのです。王宮の中にいるエステルさんは王宮の外で何が起こっているかはまだ知りません。モルデカイさんはこれは一大事、大変なことになってしまうと神様に祈りました。そしてその命令書を写してエステルさんに届けました。そして伝えました。王様にお話しし、これは間違った命令です、取り下げてくださいとお願いしてくれと知らせたのです。エステルさんはユダヤ人たちに危害が及ぶことに驚いて悲しみました。しかし王宮の定めルールは厳しいのです。王様がお呼びにならない限り誰も勝手に王様に会うことはできないのです。死刑になります。ただ王様がその時金の尺を述べて許してくだされば命は大丈夫です。エステルさんは心が揺れていました。私だったらできない、他の方法でやってくださいと逃げるかもしれません。皆さんだったらどうしますか？私たちは困ったことがあるとき神様にお祈りできます。皆さんはきっとお祈りをするでしょうね。そうです、モルデカイさんはこう言い返してきました。あなたが王様にお願いしないのならユダヤ人を助けるために神様は他の方法を取ってくださるはずです。その代わりエステルさん、また自分も命を落とすことになるでしょう、考えてくださいと伝えました。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。エステルさんは心が定まりました。モルデカイさんに言います。私はユダヤの人々が助かるために自分の命を捨てることになってもいいです。私は3日間食べたり飲んだりすることはやめてお祈りをします。皆さんも私のために同じように祈ってください。不思議なことが起こりました。神様はエステルさんが王様にどう話すかお願いするかの最も良い知恵を与えてくださいました。王様に会いに行くと王様は機嫌がよく願いを聞いてくれました。ユダヤ人たちは助かりました。反対に大臣とユダヤ人を襲った人たちが命を失ってしまいました。苦しい時、困難に遭う時、恐れることなくまず神様に心を謙遜に向けてお祈りしましょう。エステルさんのように祈り続けてみましょう。神様が喜んで答えてくださり、勇気を与え、そして乗り越える知恵を与えてくださいます。神様に信頼してお任せしましょう。今日の聖書の言葉の後ろの部分を一緒に暗唱してみましょう。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。エステル記4章14節。もう一度言ってみましょう。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。エステル記4章14節。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。神様は神様を信頼し信じているエステルさんをペルシャの王妃にされて王様も動かし ユダヤの人々を危険な中から救い出してくださったことを感謝いたします。私たちがお祈りするとき、聞いてくださり、助けてくださることをありがとうございます。私たちが神様を愛し、あなたの御言葉に聞いて従えるように導いてください。そして私たちが家族、お友達、どのような国の人々も愛し、助けることができるようにしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。